セラピストの皆さん、こんにちは。 TSS セラピスト開業支援スクールです。この番組はセラピストさんの開業を応援し、お互いに幸せな世界を作りたいチコちゃんとアシスタントなんちゃんでお送りしてまいります。本日のテーマは、お金は後からついてくるの本当の意味です。チコちゃん、よろしくお願いします。
はい、なんちゃん、ありがとうございます。はい、このお金は後からついてくるっていうね、言葉なんですけど、ビジネスの世界とか自己啓発の本なんかでもよく耳にしますよね。
うん、
お金は後からついてくるから、まずは目の前のことを全力でやろうとか、なんか私も結構これは真実だなって思うことも多いんですけども、なんか同時にこんなに頑張ってるのになとか、なんかやることやってるはずなのに全然後からついてこないなみたいな、で私もそう思うこともあるし、そういうふうに言う人もまあまあいらっしゃるような印象があります。なんちゃんはこの言葉どういうふうに受け止めますか？
後からついてくると思いながらもみたいな感じですね。
てんてんてんぐらいね。わかるわかる。そうなんですよね。ただ頑張ってれば、楽しんでれば、勝手にお金が入ってくるっていうわけでもないと。じゃあ、そのお金が後からついてくる人と、そうじゃない人、で一体どんな違いがあるのか、今日はそのヒントになることを5つお話ししようと思います。
はい、
まず5個言っちゃうね。1、価値提供。2、信頼貯金。3、仕組み作り。4、お金マインド。5、使い方。はい、1個目の価値提供なんですけども、誰かにとっての価値っていうのをちゃんと届けているかどうかですよね。どんだけ自分が努力してても、それが相手にとって嬉しいとか助かるとか、それ欲しかったんだっていう風に感じてもらえなければ、やっぱりお金っていうのは動かない。例えばSNS に毎日頑張って投稿してたとしても、それが誰かの役に立ってなかったら、別に応援されるどころかただの自分よがりになってしまうこともあります。大事なのは、これは、この投稿は、このサービスは、このメニューは、この商品は誰のどんな困りごとを解決できているか。もし、困りごとじゃなかったとしても、その相手を感動させることができているか、という視点を持っていましょうっていうところです。はい、じゃあ2つ目いきますね。2つ目が信頼の積み重ね、信頼貯金です。お金っていうのは、この信頼が形になったものでもあるんですよ。で、例えば自分がなんか困ってることがあったり、例えばエアコンの修理でもいいですし、なんかパソコンのなんか使い方がわからないでもいいですし、なんか困ってることがあった時、全然知らない人にお願いするよりも、知ってる人とか、もともと信頼してる人にお願いしたくなりますよね。これはやっぱり人として当たり前の感情なんですよね。で、この信頼をやっぱり人と紡いでいくっていうことがとっても大事。それって、日々の発信もそうだし、ちょっとしたメッセージのやり取りだったり、あとはそういったサービスのクオリティによる口コミとかもそうだし、あと本当に時間を守ったりとかね、返信のスピードね、返事するって言ってたのにこうへんとかも、やっぱりちょっと 不信感につながっちゃったりしますよね。うん、でもその一つ一つってまあまあいっかみたいになってしまうような小さなものだったりすることもあるんですけども、その小さな約束を守っていくことが信頼貯金になっていきます。何もねすごい大きなことをして信頼を得ようってしなくてもいいので、その小さな信頼をコツコツ積み重ねている人がお金が後からついてくる人になっていくと思います。
はい、
うん、あとちょっとついでに言っとくと、やっぱそのコツコツの信頼の積み重ねの時に私にできること、自分にできることも伝えていく。私は〇〇ができる子、私パソコン の使い方めっちゃ得意やから、いつでも困ったことあったら声かけてねって、ちょっと失礼しました。
はい、
っていうところですよね。はい、じゃあ3つ目なんですけども、お金が回る仕組み、これをちゃんと整えているかっていうところです。はい、実はこれ特に個人サロンのセラピストさんだったりすると意外と見落としがちな点だと思いますね。うん、例えばさ、まあ施術はすごく素晴らしい、接客もすごく素晴らしいんだけれども、予約の方法がちょっと分かりにくいとかさ、なんかメニュー、こんなメニュー提供してますは分かってるんだけども値段が書いてないとかさ、まあ、その予約動線だったり販売動線みたいなのが整ってないってなると、買いたくても買えませんよね。いつ空いてるか分かんないとか、あとサロンのこう商品の陳列の棚とかにこうプライスカードがなかったりとか、そういうのもたまに見かけますし、次回どうされますか、次回いつにしましょうかって予約を提案してなかったりとか、あるいはアフターフォローでご感想をいただけるようにこちらからメッセージを送っていなかったりとか、こういうちょっとしたことがきっかけをみすみす逃していることになってると。なのでこういうのは全部仕組みにしちゃって忘れないようにするとか、もう流れでできちゃうようにしておくっていうことが結構大事。4つ目がお金に対するマインドが健全であるかどうかなんですけど、なんかお金ってやっぱつい感情が動いてしまうテーマでもあります。私はちっちゃい頃子供大人がお金の話とかをよくしてるのを聞いて、なんかちょっと不快な気持ちになってたことがあります。大人ってなんでこんなお金の話ばっかりするんやろうとか、なんか保険がどうとか年金がどうとか、なんかそんなことばっかり喋ってんなとか思ってたので、あんまりこうお金の話をこうなんかこう仲間同士ですることにポジティブなイメージがもともとなかったんですよね。そういうふうに思ってる人もいると思うし、あとはなんかこう稼いだ額を言うのが恥ずかしいとかさ、あとはなんか逆になんかお金はもらえる時にもらっとかないとというなんかこう損したくない精神とかね、なんかそういうふうに無意識に自分の中に価値観ができている場合があります。でも本来お金っていうのはありがとうが形になったもの、ありがとうの循環なんですよね。で、自分が誰かの役に立てたっていう証じゃないですか。 私からサービスを受けて私のサービスで喜んでくださった方があなたにこれを払いたいと、この価値を受け取れて嬉しい、ありがとうっていう、そういう感謝の気持ちが表されているのがお金だと思うんですよ。だからお金を受け取ることに罪悪感を持たないっていうことがすごく大事。売ることも受け取ることも悪いことじゃなくて、この受け取る準備、私は受け取っていいんだっていう心の準備、これがちゃんと整ってる人のところにお金って後からついてくるんですよ。そして誰かにお金を払う時もありがとうの気持ちで渡せるようになっていくと、巡りがどんどん良くなります。はい。そして最後にお金の使い方、お金が後からついてくる人ってお金の使い方が上手なんですよ。例えば自分を高めてくれる学びに投資する、感謝の気持ちを込めて支払う、人が喜ぶような使い方をする、こういう使い方をしていると不思議とまたお金が巡ってきたりチャンスが訪れたりしやすいんですよね。逆になくなったら不安だからとかってずっと溜め込むとか、どうせ私なんてっていうふうに自分に投資することを避けてしまうとか、そうやって人から素敵なものを受け取る時に値切ってしまうとか、なんか払いしぶりをしてしまうみたいな、そういうことをしてるとやっぱりエネルギーが滞ってしまいます。お金の使い方って自分が何を信じているかが結構顕著に現れるものなんですよね。自分に自信がなかったり自分に価値がないと思ってたら受け取れないし、その相手から提供される価値を受け取れないから支払うこともできないっていう風になってしまいがちなんです。だから私は受け取っていい人なんだ、与えていい人なんだってしっかり思えていくっていう、このメンタル、マインドの、成長がすごく大事なんですよね。はい。で、お仕事頑張ってやっていても結果がなかなか出ないと焦ってしまうと思うんですけども、やっぱりお金が後からついてくるっていうのは人によってめっちゃ時間差があります。で、コツコツ信頼とか価値を積み重ねていってると、ある日突然あの時の投稿を見てましたとか、2年前から見てましたとか、やっと今ならお願いしたいと思って申し込みましたみたいな風に来ることがあります。やっぱり焦るんですけども、腐らずにその時まで種をまき続けられるかどうかっていうところがポイントになってくるかなっていうふうにも思います。はい。どうですか今日のお話は、なんちゃん。
深い
ね。
本当に最後に言った種をまき続けれるかどうかが後からついてくるまでにつながるのかなって思いました。
そうだよね。もう毎日やってると諦めたくなる日も来るよね。でも本当に1年前2年前から見てましたって急に来るから、その時にねやっぱ感動するのよ。はあ、やってきてよかった 届く人には届くんだって思える日が絶対に来るから、はい、種をまきをしていきましょうね。
はい、
はい、まあ、優しすぎるセラピストさんほどね、知らないうちにこの奉仕をしてしまって疲弊してしまったりとか、あの受け取ることを遠慮してしまったりとかするんですけども、あのこの自分の満足、自分の安心安定っていうのがやっぱり大事、そこをできてないとお客様を本当の意味で大事にすることができないので、やっぱり空回り、あのこんだけやってるのにって空回りをあのしがちなんですけども、自分の土台を整えるっていうためにも今日言ったことをちょっと意識してもらえるといいなと思います。
はい、
はい、
はい、ではセラピストのための TSS 開業支援スクール、この番組はポッドキャスト、Spotify、スタンド FM でも音声でお楽しみいただけます。 YouTube では字幕付きでもご視聴いただけますし、文字で読むならノートでも更新しています。ライフシーンに合わせて様々なプラットフォームからお楽しみください。そしてリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。リンクは概要欄に貼っておきます。それではセラピストのための TSS 開業支援スクール、本日はここまでです。また来週土曜日のお昼12時にお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。